はいさーい、沖縄のミープルくんやいびーん。
はいたーい、沖縄のハッくんやいびーん。
はい、お久しぶりでございます。第9回でございますね。
おお、もうすぐ10回になるんだ。
もうすぐ10回だよ。あっという間だね。
9、うん、9ってすごいよ。
そうなの？
タロットカード的にはなんですか？いいんですか？
はい。
まあ、1から10までの数字が、うんうん、まあ、タロットカードに使われるんですけど、
うんうん、
まあ、1はスタートで、
うん、
で10が、まあ、完成形なんですよ。
なるほど。
そう、まあ、でも10が完成形とは言いつつも、10っていうのはなんかいろんな物事が成熟して、なんかもう次の世代に明け渡すみたいなカードの意味合いが多いから、その1個手前の9番が一番、うん、なんていうの、まあ、盛り上がってるカードが多いかなっていう、まあ、なんとなくのイメージです。
おー、
いきなりなんかタロットの話から始めちゃって。そうそうそう。だから、まあ、1桁台の最後の数でもあるしね。
確かにね、そうだね。うんうんうん。
そう。
か、確かに。
まあ、人、そうそう、我々のラジオも、まあ、最初の、なんていうの、初心者マークがそろそろ外れるかなぐらいの。
あらら、大丈夫かな。
あら、大丈夫かしら。ぐらいの感じかな、みたいなね。
そうだね、確かに。
はい。
一桁で言ったら0から9だもんね。
うん、そうそうそう。
確かにな。いや、もう9回あっという間ですね。
ねえ。
はい。今回ですね、AI サムネをバッシーさんからリクエストいただきまして、そこからですね、いくつかリクエストいただいたんですけれども、今回はですね、うん、その中から水族館をテーマにサムネを作ってみました。
おお、かわいい、はい、
かわいいよね。緑のミープルくんがね、水族館の水槽の中に入ってですね
そうそうそう、
外から飼育しているハックンっていう絵ですね、うん、
なんかお前そっち側なんかいみたいな
そうね、魚類に入ってますね、うん、魚類
肺呼吸だった、あ、エラ呼吸だったんだ、
エラ呼吸だった可能性があるそうで、AI で作ってもらってるんですけど、これまた作った時に、うん、特に美ら海水族館とかは指定してなかったんですけど、この、うんうん、水槽の案内のところに黒潮の海っていうのが書いてあって、
うん、
まさに美ら海水族館の巨大水槽と同じ名前をですね、
そうだよね、うん、
使われてて、
すごいよね、
AI ってすげえなーって思いましたね。美ら海の知名度なのかな、ね、
あ、やっぱ水族館といえばみたいなのが入ってるのかな、
うんうんうん、
ちゃんとジンベエザメいるし、
そうそうそう、
うん、
そうなんです。なのでこの画像気に入りまして、はい、今回はこちらの AI サムネにしてみました。
うん、
はい、でバッシーさんからですね、いくつかお題いただいてるので、また そのテーマも作っていきたいと思うんですが、うん、またですね、AI サムネもテーマを募集しておりますので、ぜひレターなどで送っていただければと思います。
はい、いや楽しみだな。なんか毎回、
うんうん、
ね、これ収録する時も私は知らないんですよ、この AI サムネのお題とかが。
あ、そうだね、うんうん、
このそう収録で、はいスタートってなった時に、あ、この画像なんだって、いつも収録スタートしてから知らされるから。
あ、そっかそっか、
そうそうそう、今日は何かなみたいなちょっと楽しみなんですよね
いいよね、この毎回ね、うん、ちょっと違ったお題でサムネを、やっぱサムネってね、結構やっぱ楽しみというか、うんうん、やっぱね、違いがあった方がチャンネルも面白いかなと思って、
うん、
はい、
そうやね、
AI に頼ってですね作らせてもらってるので
まあまあまあまあ、
はい、ぜひ、
まあまあまあ、ありあり、
今回 まあ、サムネを見て今回のお題何だったのかなみたいな予想をしてもらうのもありかなと思いますので、ぜひそこも楽しんでもらえれば嬉しいですね。
これはお題をお題を当ててもいいんですか、この画像の。
あ、お題当ててもいいですよ。
あえ、なんだろう、水族館にいるミープルくん、緑色のミープルと文鳥。
ああ、あ、その、あの AI に指示したお題ってこと？
バッシーさん、バッシーさんがこうこんな感じでって出してくれたレターに書かれてるお題。
あ、バッシーさんからのお題は水族館です。
うん、あ、水族館、水族館、シンプルにね。
はい、そうです。
あ、なるほど。
はい、そこから僕が、まあ、水族館こんな絵だったら面白いかなっていうのを作ってやりましたね。
あ、なるほど、なるほど。
っていう感じですので。
おー、はい、いいね。
だね、いろんな方からレターなどで送っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、お待ちしております。
それでは、始めていきましょうか。
はい。
はい。カチャーシーボードゲームラジオ。カチャラジー。
カチャラジー。
この番組は、沖縄のミープルくんとハックンがボードゲームや日常のことを話したり、ボードゲームを使ってみんなで遊んだりするラジオです。勉強不足のところもあるので、間違えたり知らなかったりすることもありますが、ご容赦ください。
はい、はい、
始まりました。はい、で今沖縄なんですけれども、ちょうど梅雨に入りましてね、うん、
そうね、
今日も雨がすごかったね、今日
やばいっすよ、なんか警報みたいな出てたし、ね、一部の地域ね、
うんうんうん、びっくりしたよね、午後から急に雨足が強くなって、なんか本当に冠水してるような地域もあったみたいだね。
そうね、午前中はちょっとあれだ、雨は降ってなかったのかな、曇りみたいな感じ。
うんうんうん、そうそうそうそう。
おお、じゃあいきなりだ。
本当にね、いきなりで、
うん、
梅雨前線というか、線状降水帯が発生しましたっていうニュースも出てて、うん、かなり雨、うんうん、強かったみたいなんですが。
うん、そうそう、庭で飼ってる犬がいるんですけど、柴犬ちゃんが。
あ、そっかそっか、うんうんうん、
そうそう、まあ、雨の日はね、やっぱちょっと内側に家の中に入れてるんですけど、もうなんていうの、雷がすごい苦手で、
うん、
もうちょっとピカってこう遠いところでピカって鳴り始めたぐらいから玄関で、
うんうんうん、
入れてよみたいな。
そうだね、怖いだろうね。
すぐ、あ、おい、うん、あ、ごめん、おいでおいでっつって、
うんうんうん、
そしたら玄関に一応設置されてるお家みたいな、ちっちゃいハウスみたいなところにシュッて入って、うんうんうん、尻尾だけ出して。
ほんとね、雷もすごかったもんね、
うん、
うんうんうん、はい、皆さんも梅雨でございますので気をつけていただきたいと思います、
うん、
はい、そして私の個人的なニュースで言うとですね、
はいはいはい、
バスケットボールですね、B リーグという、まあ、日本のバスケットボールリーグがありまして、
はい、
そこの、リーグがですね、今、もうクライマックスと言いますか、もう最終決戦のファイナルが今日試合がありまして、今日が今日、5月23日土曜日なんですが、はい、
うんうん、
応援しているチームが琉球ゴールデンキングスというチームで、
うん、キングス、キングス、うん、
沖縄ではね大盛り上がりなんですけれども、でも対戦相手が、
キングスが、はい、
そう、長崎ベルカっていうチームと対戦をしまして、
かっこいいな、うん、
長崎ベルカはですね、
うん、
地区優勝もしててかなり強豪というか強いチームなんですが、うん、今日はですね、うん、69対71で、
うん、
キングスが勝ちました。
え、すごい、しかも接戦だね。
そう、2点差ですよ。
キングス、キングス
1ゴール差。 そう。
すごいすごい。あ、1ゴールなんだ。
うん、そうそう、1ゴール2点なんで、本当に1ゴール差ですね。
すごいな、接戦を
勝ちまして、明日勝つと優勝というところで。
あ、明日もあるのね。
そう、土日で1勝1敗だったら火曜日まで、火曜日が最終決戦みたいな感じですね。
あ、なるほどなるほど。
明日勝てば
盛り上がってます、
ね、優勝というところで、沖縄も今めちゃくちゃ盛り上がってます。
そうだったのね、知らなかったわ。
そうなんですよ。
ゴーゴーキングス。
そうです。おととしかな、
うん、
3年前か、3年前に優勝をしてて、うん、そっから
お
今回5年連続でファイナル進出っていうところで、かなり最後の決勝まではですね、5年連続で行ってるんですが、そのうちで優勝してるのが1回っていうところで、
ね、今回は。え、でも強くない？
そう、めちゃくちゃ強いんですよ、キングスは。
強いね。
はい。
知らんかったよ。もっと、そうなんです。もっとなんか、なんだろう、県内でも主張して、まあ主張はしてるんだろうけど。
そうなんだよね。
すごいね、知らんかった。
沖縄県で日本一になれるようなスポーツって、本当に甲子園ぐらい。
甲子園。そうね。甲子園と、じゃあもう、うん、そこに、じゃスポーツで言うとバスケが入ってきてるんだね、もう。
そうそうそう。
すご。
まあ、個人でね、この全国制覇した人とかはいるけど、やっぱチームスポーツっていうところで言うと、本当に全然ないので、はい。キングスはすごい熱いですよ。
個人やったら、空手とかか。
そあ、そうそうそう、そういうなんか。
あ、なるほどね。
ウェイトリフティングとか。
あ、はいはいはい。そう
そう、個人競技では、
ね、チーム
いるけど、うん、チーム競技っていうのはね、あんまり日本一になるっていうのはないので、今すごくバスケットが盛り上がってますね、
うんうん、
はい、
沖縄の星です。
沖縄の星です。
名前もいいよね、キングスって。王様っていうのか。
そうそうそう、
王様たちか。
かっこいいよね。
かっこいいよ。
うんうん。はい。っていうところで、あ、まあ私の、まあボードゲームとは全然関係なかったんですが、はい。はい、お話でございました。いやいやいや、
勝ち上がるのはね、ボードゲームも一緒ですから。競技という意味では。
そうだね。
あ、ちなみに、
はい。
はい。はい。質問。
はい。
さっき言った長崎ベルカ？
うん。
地区優勝だった？
うんうん、
エリアこれって何、九州エリアみたいな、なんかそんな感じで分かれてるの？
ね、西地区と東地区で分かれてて、
あ、
で、シーズン戦があるのね。だいたい9月から5月ぐらいまでかな。
うんうん、
で、まあ、シーズンで戦って、で、まあ、その、シーズンの結果で優勝してる、まあ、西地区で優勝してるが、
うんうん、
ベルカで、で、まあ、西地区の1位、2位で、東地区の1位、2位で、うん、それ以外に関しては西地区東地区全部合わせて勝率が高いチーム、うん、4チームが、決勝トーナメント、
あー、なるほどね、
に行って最終決戦みたいな。
おお、なるほどな。
っていう組み合わせがあって、キングスは地区優勝はできなかったんだけど、うん、この決勝トーナメントで勝ち上がって、うん、最後今日が決勝戦の第1試合目っていう感じだね。
おお、すごいな。
そうそうそう、
え
ー、地区優勝してるってことは、シーズンで一番勝率が高いチーム、うん
うん、なるほど、
うん、
じゃあその長崎ベルカに勝ったと。
そう、今日勝ったんです。
わお、わお、すごいな。
強いんですよ、キングスは。
強いね、キングスは。これ、深掘りしていいのかな。
うん、まあ、これぐらいにしとこう。
あ、これぐらい。
あまり うん、あの、
ね、バスケットラジオになっちゃう、ね、
そうそう、あの、まあ、自分の県じゃないチームの、あの、全然知らない競技に関しては、興味湧かないからね。はい、
すまんすまん、
はい、大丈夫ですこれぐらいで、はい、
じゃあまたあの別の機会
はい、そうですねはい、はっくんは何かありましたか？
え、ニュース？
ニュース、
ニュース
うんうん、
まあ、ツイッターで、うんうん、あの、まあ、私が主にフォローしてるのが、うん、ボードゲームのあのなんだろう、ゲーム会社さんとか作家さんとかのフォローももちろんしてるんですけど、
うんうんうん、
あのやっぱメインで鳥さんを飼ってる人の、
うんうんうん、
アカウントとかフォローしてるんですね、
うんうんうん、
そしたらもうタイムラインに自然と可愛い鳥さんの写真とか動画とかがいっぱい出てくるんだよ。
なるほど。
そうそう、でやっぱさ、なんかあの、お、可愛い一瞬だったり面白い一瞬みたいなのが、
うんうん、
あのたくさん流れてくるから、なんかせっかくだったら、まあ、絵もやってるし、なんかイラスト練習を兼ねてちょっと描いてみようと思って、うんうん、
お、
今日のタイムライン文鳥さんたちみたいな感じで、うんうんうん、描いてアップしたら、まあ、まあまあなんかいいねとか
お
いいねもらえたり、その写真をアップしてた、アカウントの方から、
うんうんうん、
あ、イラストを描いてくれてありがとうございますみたいな、返信来たりとかして、
あ、いいですね。
そう、嬉しいなーっていう。
鳥の交流をしているわけですね。
そうそう、はい。
う
ーんとか、なんか最近はね、あ、ずっとこの黒いペン、黒ペンだけで絵を描いてたんだけど、
うんうん、
あの逆に鳥をさ、黒ペンだけで描くと難しいわけよ、逆に。
そうだよね、
うん、そう、なんか可愛くなくなってしまうんで、
うんうんうん、
あの色鉛筆を使って描いたら、
お、
なんか結構可愛く描けて、
うんうん、
なんか、あ、成長したなみたいな。
お
もう、あの、1年前、2年前、こんな綺麗に描けんかったもん。
なんか、
なんだろう。なんかね、たまに可愛く描けるときと、
うんうん、
なんかそれ以外はなんか、化け物みたいな感じ。ホテルは難しくて、
うん、
なんか特徴的なくちばし持ってるとか、
あ、
うん、なんか可愛くないみたいな。
うんうんうんうん、
だったんだけど、なんか最近ね、安定して、ちゃんと可愛く描けるようにな
って
たから、そうそう、成長したなっていう。はい。
そうなんだ。また、ね、ボールペンで描くだけっていうのと、また、色ってなってくると、また全然ね、その、色のバラ、色味だったり、バランスっていうところも変わってくると思うから、うん、さらに、
そうだね、そうそう。うん。
なんかレベルアップというか、色鉛筆だけじゃなくてね、なんかいろんな水性ペンだったり、なんかね、そういういろんなペンで、
うんうん、
なんだ、いろんな筆記具で描いたりするとまたね、色のテイストも変わって、ね、
う
ん、イラスト自体の雰囲気も変わって、うん、いろんなパターンが描けたりしそうだから。
そうだね。うんうん、結構雰囲気変わるんだよね、この画材で。
うんうんうん。
うん、
いいですね、ますます、
うん、
この先のイラストが広がっていきそうですね。
うん、自分でもちょっと楽しみです。
いいじゃないですか。そっからね、また何か新しいなんかつながりだったり、もしかしたらね、お仕事につながったりするかもしれないから。
うわ、それやったら最高だな、うん、好きなの書いてね、
そうだね、
お金もらえたら、
うんうんうん、すごい大きな一歩じゃないですか。
もう、はい、うん、お祝いお待ちしております。
そうだね、あの、なんだ、X だったりインスタの、
そうだね、インスタもやってますので、
はい、 概要欄に貼ってたらいいのかな。
はい、あ、そうですね、はい、お願いします。
後ほど、はい、貼らせていただきますので、はい、ぜひあのイラストも興味のある方、あの、
はい、ぜひ見てね。
またね、なんか依頼とかね、ちょっとあったら、
あ、
はい、練習になると思うので、ぜひあの、
そうですね、ぎひぎひ、
発掘宛てまでお願いします。
はい、お願いします。お待ちしております。
いいですね。では今日はですね、まあ、キングスの試合もあったんですけれども、なんと言いましても、ボードゲームチャンネルでございますので、今日は、はい、
あれですね。
なんとですね、うん、ゲームマーケット2026春が開催されました。わ
ーい。わーい。
2日間。
ゲームマってやつだ。
そう、うん、ゲームマですよ。ゲームマーケット2026ですね。うん、23日、24日と2日間にわたって、開催されるんですけれども、その1日目っていうところで、開催をされていました。で、まあ、うん、私は、行けておりませんので、はい、X を見ながらだったんですけれども、うん、本当になんか盛り上がりというか、うん、なんかすごいなって思ったのが、
うん、
ボードゲームを買いたいとか遊びたいっていう人が日本中から来るってすごくない？
うん、今確かに、なんかね、この普通、通常過ごしてるぐらいだと、まあ、そもそもね、ボードゲームやってますって言っても、
うんうん、
なんか変わった趣味だねって言われるのに、
うんうん、
そのちょっと変わった趣味を持ってる人が一拠点に集まるってなるとさ、
うん、なんかそうだよね、
なんか一滴の水もなんか、なんだろう、洪水みたいなさーって、
そうだよ、本当に一つの目的を持ってね、
うん、
1万人以上かな多分。
お、すごい、すごい、そんなに。
今回の来場者数っていうのは、うん、まだ発表されてはいないんだけど、うん、去年の来場者でいうと、うん、2日間で合わせて3万人、うん、
すごいな。1
日目が1万8000人で、2日目が1万2000人だったかな、1万3000人だったかなぐらいの、はい、人数が来ていたっていうところで、1万人超えてる、1万人の人がそこに集まるんですよ。
うん、すごいね。
すごいよね。もうX を見てたんですが、やっぱね、人気のブースはもう午前中で、うん、完売しましたとか、
もあったりして、
そう、
初日の
すごかったみたいですよ。
すげえな。
うん、でもやっぱりボードゲームのポッドキャストとかされてる方もいらっしゃるので、そういった方々もこれから、ブースを回っていきますとかですね、ジェリジェリーラジオの、はい、サイコさんと千田さんもこれから、
ね、2人でね、
そうそう、2人で収録回りますっていう、うん、ポストしてたりしてですね、
うん、
もうたまんねえなーと思いながらですね。
なんかツイッター見たら、ミープルくんがすごく、あ、自分も行きたかったのに、みたいな。すごく悔しさと、まあでもワクワク感に、なんかね、すごい勢いのあるポストが流れてましたね。
そうね。
僕は仕事です、みたいな。
いやー、羨ましいなと思いながらね、見てたんですけれども。うん、はい、
うん。
まあ、我々は、ゲームマーケットに一度も行ったことがないので、うん、まあね、詳しいそのゲーム、まあ現地のレポート等は他のチャンネルの方がやってるとは思うんですけれども、ただ我々もね、うん、ボードゲームポッドキャストですので、ちょっとゲームマーケットの歴史についてですね、今回はちょっとお話をしていきたいなと思っております。
はい、では、はい、じゃあ メイプル先生お願いします。
はい、調べてきましたよ今回。ですね、ホームページのゲームマーケットのホームページから見まして、ゲームマーケットの歴史をですね、ちょっと簡単にお話ししていきたいと思うんですが、
はい、
ですね、まあ、東京ゲムマと大阪ゲムマというのが、ありまして、東京の、まあ、ゲームマーケット一番最初がですね2000年らしいです。
あ、結構じゃあもうじゃあ26年目か。
そう、26年も続いてるってすごくね。
すごいね。
そんなに歴史があるんだっていうところで。で、その時の、来場者数が、400名。
まあまあまあまあ。
出店数が32。っていうところで。
結構、
そこからのスタートだったんですね。だからあの
当時も30社っていうか30店舗っていうのかな。
そうだね、
あったんだね。
そうだね。でも今の規模で考えるとね、そんなところからのスタートだったんだなみたいな。確か、あの沖縄の上東市も、来場者数が300名って話をしてたかな。
あ、じゃあ沖縄の上等市のもうちょっとだけ規模が盛り上がったぐらい
からのスタート。
あ、じゃあ私は上等市行ったことあるんですけど。あ、
そうだね、
そうそう、あの感じだったのね最初は。
おそらく、
ちょっと広めの、そうそう、なんかなんていうんだあれ、公民館じゃないけど公民館よりちょっと広いぐらいの広さの会場でっていう感じだったかな。
だったのかもしれない。すごいよね。そこからのスタートだったんですよ。で、そこから、まあ、年1回っていうところで、やっていってたみたいなんですけれども、2011年からはですね、ゲームマーケット春とゲームマーケット秋っていう2回開催になったみたいですね。はい。で、その時の、まあ、2011年春の来場者数で言うと、3000名。で、出店もですね、あの、同人サークルというか、一般のブースが108店舗。で、企業が出してる店舗、ブースが31店舗になったそうですね。かなり人数も増えて2回開催っていうところになったみたいです。で、そこからさらにですね、2017年の秋から 2days 開催に、
同日とか、
そう2日間開催になったみたいですね。で、2017年が、2日間の来場者数が 18,500 人。で、初日の出店数が439店舗と、企業が73店舗。で、2日目が、373店舗と、企業が71店舗まで増えてるみたいです。
すごい。すごいぞ。2000年のお客さんの数と同じ数が店舗数になって。
そうだね。すごいよね。で、一番直近でというか、まあ、前回の2025年秋は、2日間開催で、2日合わせて3万名。で、1日目が、一般のブースが906店舗。で、企業が88店舗。で、2日目が817店舗の88店舗っていう規模まで大きくなってるんですよ。
すごい。この、なんだろう、まあ、同人サークルとか、なんだろう、まあ、中小規模というのかな、そこの作ってる人の数がすごいですね。
本当だよね。900、だって1日目で合わせたら、ほぼ1000
ほぼ1000。
ほぼ
1000。これ回りきれないじゃん。全部無理じゃん。見れない。見よう。
ね。本当だよ。すごいよね。
あらかじめ、ね、あらかじめリサーチして、ここら辺回るかみたいな、目星とかつけとかないと、うんうんうん、なんか、人の波に揉まれて、なんか、なんか、うわーみたいな。その買いたいものは買えないし、みたいな。
ほんとね、全ブース絶対回れないもんね。何時間かかっちゃうんだって感じだもんね。
ほんとだよ。
そうそうそう。で、まあ
すごい、
土曜日だけだったり、日曜日だけっていう店舗もあるし、まあ、両日出店してるっていう店舗もあったりするので、
うん。
まあ、そこをね、回るってなると、本当に、2日間では、足りないよね。
足りないよね。
すごいよね。っていう規模まで大きくなってるそうで、まあ、今回は、千葉県の幕張メッセで、うん、開催されてるっていうところですね。はい。で、また、
すごい、
まあ、先ほどもお話したんですが、東京ゲムマと大阪ゲムマもあったそうですね。大阪ゲムマは2012年から始まったそうで、その時の、来場者数が1500名。で、一般ブースが65店舗。で、企業ブースが20店舗から、ありまして、で、一番多かった時期っていうのが、2019年の大阪ゲムマですね。
うん、
で、その時が、来場者数が6900名。で、ブース、一般ブースが289店舗の、企業ブースが45店舗まで増えたみたいですね。
うんうん、
で、2016年と2017年には神戸でも、はい、大阪じゃなくて神戸で開催してたみたいで、で、ただそこからコロナがありまして、2020年と2021年は開催自粛っていうのがあり、で、最後に行われたのが2024年。で、この時は 2days でやったみたいなんですけれども、1日目が1800名。で、2日目が1600名。合わせて3万、4000名。
ん ?3 万。
ああ、嘘ですね。
ちょっと待って。
1万。あ、違う、1000、1000かこれ。1800だから。3400名か。
ああ。
そうだね。
なるほど。
3400名。で、店舗が、まあ、一般が103店舗。で、企業が8っていうところで、これが、この時は京都で行われたみたいですね。京都ゲムマが、まあ、関西地方では最後になったそうですね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だから2019年の時とかは、かなり盛り上がってたみたいね。6900名来てるからね。
そうだね。
うん。
まあ、やっぱり東京の方が、あれなのかな？まあ、メインというか。
まあ、そうなのかもしれない、ね。
行きやすいのかな？
いやでもまあ関西地方だったり九州の人とかはやっぱ大阪の方が
そう行きやすいよね。
アクセス的には行きやすいからね。
うん。
ただやっぱ運営とかもね、年に2回開催の関西と東京があったりするとやっぱ大変なのかなっていう気は
ああそっかそっか。
ね、東京の方が春秋あって2日間ずつの開催だからかなりね、
うんうん、
そこでも大変だと思うから、まあ、そういうのもあったりするのかな、まあ、ちょっとわかんないですけれど、
うん、
っていうので大阪ゲムマも、あったみたいですね、
うん
うん、っていう歴史があるみたいで、で今回ですね、サイトの方でブース一覧を見てみたんですけれども、
はい、
ブース一覧の数が1318件、
うん、お
ー、で、わお、ゲーム検索でゲームの一覧を見たら 15,070件出てきました。
あー、ゲームが15,070件。あー、15,070個もの種類のゲームが出されてる。
そうだね。あとは
全部で、
まあ拡張だったりとか、まあチャック袋っていうちっちゃ小さい、まあ試作版みたいなゲームもあったりとか、あとは、
それは全部は、あ、なるほどなるほど。
まあ
まあまあまあ、でも
そうそうそう、まあいろんな
すごい、ね、
コンポーネントだったりとかメタルコインとかそういうのも含まれてると思うんだけれども、そういったのも含めて15,070件。
うん、
すごいよね。
すごいね。
うん、これだけの商品。
もうだから人間の生きてる時間を全部使っても、
うん、
もう世に出されてるゲームが遊べない。
そうだね。
全部遊び尽くすのは不可能になってきてる。
そうだね、本当に、
すごいね。
まあ同人というかインディーズのゲームも含めると、
うん、
これが半年に1回ペースでやってるわけだからね。
いやでもね、いやインディーズ、まあまあまあ、企業さんももちろんすごいだけど、
うんうん、
やっぱインディーズって言われるこの同人とかの方々が出されてるゲームの方がね、ニッチな層にはすごくぶっ刺さるのがありまして。
確かにね。
そうそうそう、まあ、私は文鳥キャラでやらせてもらってるんですけど、まあ、まさにこの文鳥を、モチーフにしたゲームを出されてるフィンチワークスさん
とかな
っていう、まあ、グループかな、会社かちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、ツイッターでフォローしてて、
うんうん、
もうなんかなんだろう、文鳥の、まあ、文鳥っていろんな餌をアワホとかを食べるんだけど、
うん、
その餌の名に、餌の名前をつけたなんか魔法陣とかがこうプリントされてるカードがいっぱいあって、
うん、
なんだこれ面白そうだぞっていう、もう鳥好き、文鳥好きなら絶対おなんだってなるゲームがあってですね、
うん、
インディーズこそなんだろう、この私としては、
うんうんうん、
あ、それそれそういうのが遊びたかったんだよっていうかゆいところに手が届くゲームを作ってくれてるなっていう感じがしました。
うんうん、そうだね。特にインディーズだとね、やっぱ企業ではできないようなその尖ったアイデアとか、
まあ、そう
一点突破で突き進めたりするっていうところがあるからね。
そうなのよ、
うんうんうんうん、そういうのもやっぱインディーズならではだよね、うん
うん、
そうそうそう、いいよね、やっぱそういう部分も。はい、ということで、
うん、
でまあまあおすすめのゲームとかに関してはいろんな YouTube だったり、うん、チャンネルなどで紹介されてるので、まあまあね、それを喋り出すとキリがないのでこちらのチャンネルでは
日をまたいでしょ。
はい、はい、すごいんですよ。まあ、毎回ね、この、まあ、恒例といいますか、そのゲームマーケットのカタログっていうのがあって、うん、でまあ、いろんなチャンネル、まあ、ポッドキャストだったりその YouTube とかでもそのゲームマーケットのカタログを見ながらこの気になるところを、うん、紹介していこうみたいなのをやってるんですけれども、
はいはい、
ね、数がすごすぎてね、うん、数時間にわたってやってたりするのもあって
なるほどね、
もう
数時間、
もう従来のやり方では、うん、キャパがオーバーしてしまっているっていう、
そうなのか、
テンビリオンポイントの、ゲームカフェ、うん、ボードゲームカフェの比嘉さんがやってるテンビリオンナイトっていう、
うん、
スタンド FM のチャンネルがあるんですけれども、
うんうん、
でそこでもあの今回ゲームマカタログを見ながら、気になる、作品を紹介していこうっていうのでやってたんですけれども、
うん
うん、あの水曜日に、やってそれがもう多すぎて終わらなくてですね、深夜2時ぐらいまでやってたんじゃないかな。
深夜2時
終わらないっていうことで、あの金曜日にもう一度やろうっていうことで、
あすごい
金曜日にもやって、それも3時間ぐらい、多分夜中の1時過ぎぐらいまでやってたんじゃないかな。
わお、
うん、っていうぐらいもう今出店者の数がすごい多くなってますね。
あ、このカタログっていうのは取り寄せれるんですかね、うんうん、なんか見たいなと思って。
どこかで、僕もねちょっとその購入する手段がわからないんですけど、どこかで購入ができるみたい、うんうん、ネットなのか本屋さんなのかちょっとわかんないんですけど、
ちょっとこれはあれだね、要チェックですな。
うんうん、そうそうそうそう、
見るだけでも楽しそうだなと思って。
うんうん、そうだね、本当にあの、昔のタウンページの、あの
タウンページ、
そうそうそう、
懐かしい、
企業欄みたいなあんな感じでね、あの
うわ、はいはいはい、うんうん、
あの新聞の広告みたいな感じで、なんか、うん、そういっぱいどこどこサークルみたいなので広告がもうブワーってずーっと載ってるみたいな感じ。
すごい、なんかいいね、なんか令和だけどもあえてみたいな。
そうそうそう、
いいですね、
それをね見るっていうのが、あったりしますね、うん、それがこれま、うんうん、これまでのそのまあなんていうのかな、その毎度の楽しみというか、これをゲームカタログを見ながら紹介していこうみたいな感じなんだけど、もう数が多すぎて、うんうん、どんどん増えてきてしまって、ちょっと見直さないといけなくなってるみたいな。
日賀さんの配信でも 2days 午前様な。
あ、そうだね、 2days になってたね。
うん、2days で午前。
そうそう、でもめっちゃ面白かったですね、いろんな、やっぱ、うん、本当にね面白そうなゲームがたくさんあって、なんか同人ゲームでもなんかクオリティがすごい高いというか、
うんうんうん、や
っぱすごい、なんだろうね、その作家さんがもうやっぱみんなすごく作るのが年々上手になってきてるんだろうなというか、本当に同人ゲームでも本当に面白い内容のゲームがたくさんあるのですごい気になりますね。
うん、うんうん、
まあ、ちょこっと紹介すると、まあ、X でもめちゃくちゃ評判が高いのがクラグラさんのですね、
うんうんうん、
グミチョコパパイヤレボリューション。
ああ、なんかね話題になったね、
うん、
新作。
そうそう、これがあの、グリコチョコレートパイナップルっていう、あの階段を登っていくとじゃんけんで、
はいはいはい、あったね、
グーで買ったらグリコ、チョキで買ったらチョコレートみたいな、
うん、
あれをあのカスタマイズしていって強くしようっていう強くできちゃうっていう、
ほうほうほう、
そうそうそう、でその状態であのじゃんけんをして買ったら、うん、あのすごくなんか長い文章の、例えば、例えばがちょっとあれなんだけど、例えばですね、
うんうん、
まあ、あの今紹介ページ見てるんですけれども、
うん、
まあ、グーで勝つとグミで2段しか登れないで、チョキで勝ったら、うんうん、チョチヨコレートで6段で、
うんうん、
パーで勝つとパンダちゃん激横アゲアゲレボリューションで一気に22段が登れるとか。
ちょっと待って待って待って、パッ強すぎない？
そうそうそう、じゃんけんで負けたらその強化できるワードをその ワードをそうつなげられて、どんどんその手札を、手札というかグーかチョキかパーのを強くしていけるみたいな。
あー、なるほど。自分で強化していくんだ、グーチョキパーを。
そうそうそう、あの魔改造階段じゃんけんゲームらしいです、
うん、うわーうわいいね。なんかこの昔ながらのさ、この階段登るグーチョキパーのやつと、うんうん、それを現代風というかリアレンジした感じが、うんうん、
そう、うん、そうなんですよ、魔改造ね。誰でもやったことあるゲームだから、やっぱりとっつきやすいし、うんうん、分かりやすい、うんうん、し、やっぱそのあいつパー強いから、あのチョキで勝ちたいけど俺チョキ弱いんだよなみたいな、そういうね、うん、単純なあのグーチョキパーじゃなくて駆け引きが生まれてくるってところもやっぱ面白いなっていうのは、
うん、そうだね、うん、なんかあいつを何回も負けさすと、こう例えばグーを強化してきそうだみたいな、
うんうんうん、そうだね、うんうん、
いいね、
そういう魔改造ができるっていうのがかなり受けてるみたいで、だいぶ、
うん、
あの X の方でも話題になってましたね、
うん、
うんうん、あとはモブプラスさん、あの宮野かやさん、あのポッドキャストもされてる方、うん、7とかを作ってる方の、冒険者は綺麗なお墓で眠りたいっていう、墓眠っていうゲームと、あとはナムハムメロンゲームっていうのもかなり人気みたいですね。
あ、ナムハムメロンでなんかあれじゃなかった、うん、なんかスイカゲームっぽい、
あ、そうそうそうそう、
見たような、
そうそうそうそう、ね、
くっつけて大きくしてみたいな、
そんな感じそんな感じ、そうそうそう、そこからインスピレーションを得て作ったゲームっていう話をしてましたね。
おお、なるほどな、
本当にね、まあ、もういろいろありすぎて、まあね、こっちで紹介しちゃうとまた 2days になっちゃうかもしれないのでこれぐらいに
するんですが、カチャラジも 2days、
はい、本当にいろんなタイトルが出てて、あとは拡張とかね、そういう、
うんうん、
これまであったゲームの新しい拡張とかも出てたりするので、本当に気になるゲームがたくさんだなっていうのがありますね、うん、
いやー、もうオスプが瀕死だよ
すごいよね、こんなペースで毎回新作を考えてるっていうのも、やっぱみんなそのね、ゲーム作りされてる方もすごいなーっていうの、うん、あとちょっとボードゲームではないんですけど、
うん、
ですね、ボドゲラジオ研究会、ピピタパンさんと金さんがやってる、うん、ボドゲラジオ研究会のボドゲで学ぶ韓国語講座、これもすごい面白いアイデアだなと思いましたね。
え、あれは、ん、
これは冊子になるのかな、本かな、
なんかあの動画見ましたよ、あのツイッターかなんかで、
うんうんうん、
あ、金さんたちが紹
介した、そうそうそうそう、ピピタパンさんが作ったのかな今回。
え、作ったの、
そうそうそうそう、
あ、すごいな、作ったの、なんかすごいな、アニメーションもできてて、
そうそうそう、アニメーションは、なんかちょっとどうやって作ったのかわかんないけど、この本はうん、ピピタパンさんが作った本ですね。
すごい、ピピタパンさんすごいな、
うん、ね、あの動画とかもちょっと見たけど、やっぱあの何だったっけな、キングダムビルダーを韓国語で言ったらとか、うん、カタンを韓国語で言ったらとか、
うん、え、カタンはカタンじゃないの
あ、ちょっと読み方ちゃんと見てないけど、やっぱ発音とかも若干変わったりするみたい、うん、
うん、
ねえ、やっぱ韓国も今人気だからね、
あ、そうなんだ、え、じゃああっちでの韓国語ボードゲーム用語みたいなで韓国語勉強して、うん、そのまま韓国 の, あのボドゲカフェみたいな、
いけちゃいます、
遊ぼうみたいな、
いけちゃいます、
うわ、お、いいじゃん、
そのための韓国語講座本でございます、う
素晴らしい。もうね、あのボドゲカフェから一歩出たらもうなんか赤ちゃんみたいな、喋れないみたいな。ボドゲカフェではなんか饒舌に喋ってたの。
ボドゲカフェでしか通用しない。
こいつボドゲカフェの韓国語しか喋れねえぞ。
逆に強すぎるよね。そうそうそう、すごいよね、すごいアイディアだなと思って。確かにその
本当よ、
う
ん、
韓国語をその学ぼうと思った時にボードゲーム用語を韓国語で学ぶってなかなか難しいから、
うん、そうだよね、
よく考えたなっていう、うん、ねすごいアイディア、
うん、でも本当に好きなものから入ってて語学を学ぶのが一番いい、なんか近道ってなんか言ってたから、
うんうん、
友達がそうだね、
うんうんうん、
一番いいかもしれんね。例えばこのボードゲー、あの動画ちらっと見させていただいたんですけど、
うんうん、
ね、一緒に遊ぼうが、韓国語ちょっと忘れ、全部は忘れちゃったんだけど、一緒にっていう意味がカッチって言うんですよ、あの韓国語で、うん、で一緒行こうっていうのがカッチカジャーって言うんだけど、うん、それ韓国語、このボドゲーの韓国語講座で学んだものが日常の会話でさ、
うんうん、
あ、カッチってなんかあれでも出てきたぞ、うんうんうん、みたいな、あ、一緒にって意味なのかみたいな、なんかここでリンクしてて、
うんうんうん、
もう あとはもう自然と普通ね、韓国語が喋れるようになるんじゃないかなと思いましたよ、あの動画を見たら。
そうだよね、なんかゼロからそのただ覚えるっていうより好きなものから入るとね、下地というか、うんうんうん、そういうのができるからやっぱね、理解度もすごい早くなりそうだよね、
うんうん、
うん、これもすごい面白い、面白いし内容がすごいちゃんとしているからすげえなって、
これはもう思いましたね、教科書にした方がいい、
うんうん、
教科書です、韓国語講座の教科書。
ボドゲ好きの人にしか刺さらないけど、
うん、うん、そうです。
いやでもね、本当すごいボドゲ好き大歓喜のね本になってるなと思って、うんうん、これは面白いなって思いましたね、
うん、あの即戦力、あ、なんていうの、この すぐ実践で使えるのがすごく魅力的だなと、
うんうん、そうだね、本当本当、
うん、
カフェに行ってすぐ使えるからね、
うんうんうん、
面白いですよね、
うん、
はい、というところでゲームマーケットについて語っていきましたけれども、うん、ね、明日がゲームマーケット2日目最終日っていうところなので、
うんうん、
ぜひまたね、いろんな情報を我々も見てね、楽しみたいなと思っております。
はい、
はい、というところで、今回ゲームマのお話をしましたので、ボードゲームに遊ぼうについてはちょっとお休みと、させていただきます。はい、それでは、ここからはハクの持ち込み企画ゲストリー、
はい、
ゲストリーでございます。ではハクよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のね、ゲストの鳥さん、ゲストリは、ズバリ、アンデス・イワドリさんです。
はい、アンデス・イワドリさん。
はい、まあ、これはちょっとね、多分、ウィングスパンにはいないんじゃないかな。
ああ。
多分ですけど。まあ、ただ、ちょっとイレギュラー。そうそう、早速イレギュラーなんです
が。第2回目で、はい、もうイレギュラー。
そう、第2回で。
うんうん、
まあ、ただね、ちょっとそう、まあ、私のツイッターの鳥界隈でですね、すごく話題になってまして、このアンデス・イワドリさんが。
へぇ。
まあ、画像を検索していただいたら、ちょっとわかると思うんだけど、
うんうん、
どっち向いてるかわからんみたいな、なんか固めなんかさ、顔が特徴的で、すごく、
うんうんうん、
鳥のくちばしの部分が、なんていうの、頭の、羽 頭の羽がすごく独特なせいでくちばしがちょっと見えないんですよ、横から見た時に。
うんうんうんうん。
でなんか目だけ、この顔の部分の目だけ強調されて、くちばしどこにあるか分かんないみたいな。
うんうんうんうん。
で色もすごくオレンジで鮮やかだし、
うんうんうん、
オレンジの鮮やかな、まあまあちょっと大きい鳥が片目だけでこっちを見てくるみたいなさ、画像がすごくあのツイッターで、鳥界隈のツイッターで流行ってまして、
へー、
ホラーチックな鳥だなみたいな。
うーん、
それではあの今回ちょっと ね、ゲストリーとして紹介させていただきました、
うんうん、はい。ちょっと写真見たんですけど、あれだね、
うんうん、
頭の部分があのオレンジを半月切りにしたものが頭についてるみたいな。
あ、そうだね、そうなんかモフッとしてる、なんかこの、
うん、
円を描いてるというか、半円を描いてるというか、
そうだね、う
ん
う
ん、半円、
すごい特徴的だね。そうそう、なん
かいかついよね、なんかリーゼントみたいな。
確かに。
うん、
モヒカンみたいな感じだね。
あ、そうそうそう、それだそれだ、うんうんうん、モヒカンだ。アンデス岩鳥は岩場や上流域、森林から離れた場所に生息しております。アンデス岩鳥は頭部と胴体の上部が非常に鮮やかな美しいオレンジ色をしている鳥ですが、この特徴を持つのオスのみで、メスのアンデス岩鳥はオスのオレンジ色の部分がくすんだ褐色になっています。これが、まあ、Google で検索したときに上位に出てきたか、そのままコピーして読んでるんですけど、
うんうんうんうん、
そうそう、まあ、でも、うん、そう、見た目のインパクトがねすごくて、ちょっと今回紹介しました、
うん、本当にこれは見てみてほしいね。
そうそう、うん、ちょっと画像検索ぜひしてみてください。
これはなんか自然界にこんな、うん形のいていいんだろうかみたいな、
ちょっとゾッとするよね。
不思議だよね、
うん、
なんだこれはっていう、鳥かどうかも判別できない感じ、ね、
そう最初あの画像を見た時に、まあ、羽広げてる写真とかじゃなくて、
うんうん、
な何これみたいな、
うん、
なんか目がついてるのはわかるけど、なんだろうみたいな、
うんうんうん、本当本当。
なんかね、まあ、なんだろう、鳥、まあ、小鳥だったら、かわいいとかさ、
うんうんうん、
小鳥はかわいい、でフクロウとか、タカワシとか、あの猛禽類はかっこいい、まあカラス、まあカラスもそうだな、カラスもかっこいい、まあなんだろう、都市部にいるカラスとかハトとか、まあ身近な鳥、
うんうん、
っていう、まあ、なんとなくのジャンル分けというか、
うんうん、
なんかね、そういうのあるけど、うん、不気味な鳥ってあんまりいないなと思って。
そうだね。すごい、これは確かに特徴的ですね、うん。
そうそう。で、しかも森林から離れた場所に生息だから、
うんうんうん。
一体どこなんだって感じだよね。そうだね、どこにいるんだろう、何食べるんだろう、
うん、
ね、なんか下調べしてからゲストリーやれよって感じだけど。でもその 逆にあえてちょっとミステリアスな部分を残しつつの紹介。
あ、なるほどね、うんうんうん、
はい。
ぜひ見てみていただきたいですね。
そうそう、画像検索ぜひやってみてください。うん、まあ、色はねすごく鮮やかで、ドレスを着てるみたいな、
うんうんうん、ほんと、
うん、
綺麗な色、
うん、
やっぱりオスの方が派手な色になるのかな。
そう、そうだね、全般的にそうですね、
うん、うん、
あれとかクジャクとかもそうだよ、
うんうんうん、
羽広げる綺麗なのはオスだし、うんうんうん、ワニワトリもね、うん、ワニワトリはキジ科なんだけど、キジもやっぱオスの方がいろんな色で、
うーん、
顔は赤っぽい、トサカとか赤で、まあ、羽の方が緑とか青とか、
うんうんうん、
鮮やかな色。メスはね、なんか茶色とか、なんか、なんだ、ちょっと地味めな色が多いな。まあ、全般的にそうだね。
やっぱメスは狙われにくい方がいいとかあるのかもしれないね。
あ、そうだね、多分そうかも。あの、そうそうそう、あの卵を温めないといけないから、うんうんうん、かもしれんな。
オスは逆にね、メスにアピールするためにっていうのがあったりしそうだから。
そうそうそうそう、うん、あの歌が上手とか、なんかダンスが上手とか、うんうんうん、ね、見た目が綺麗とかね、
うんうんうんうん、面白い。ぜひ見てみていただきたいですね、うん、
はい、
はい、
はい、では以上ゲストリのコーナーでした。
ゲストリのコーナーでした。はい、ありがとうございましたそれでは、はい、エンディングに行きましょう。エンディングです。
エンディング、
はい、今回はゲムマ1日目ということでゲムマーケットについてちょっとお話ししてみたんですけど、
うん、
やっぱりね、行ってみたいね、ゲームマーケット。
いや、いや、行きましょう行きましょう、
絶対楽しいよね。
そして破産しよう、
破産しよう
散財して破産しよう
本当にみんなどれくらい持ってくんだろうね、すごい気
になる。
なんかあのぜひ、
うん、
何万円ぐらい使ったのかを
あ、もう万を超えるのがデフォルト
いくら使ったのかね、ちょっと皆さん、まあ、
でもさ、
うん、
そう、うん、まあでも1個1作品安くても1500円、1500円って結構安いじゃん、うんうん、
安い。
それを、ま、7個8個買ったらもう1万円超えてしまうから。
そうだね、
そこらなるか、
うんうんうん、
ね、ぜひあの相場というか、
うんうんうん、
ね、聞きたいよね皆さんの、
うん、うん、本当に聞いてみたいあの我々が、うん、あの行く時の参考にも、
うん、そうだね
させていただきたいと思いますのでは
い
、うん、いろいろあのまたねレターなどで教えていただければと、うん、
レターコメントで、
コメントで、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。
はい、はい、
そしてですね、まあ私からの、
うん、
まあ今後の予定といいますかとしましては、うん、明日ですね、
うんうん、
あの、
うん、
月に一度あの主催しているゲーム会が明日ありますので、僕はそちらの方でゲームを、はい、
うん、
楽しんでいきたいと思います。今回また初心者の方が、あの初心者というか初めて参加する方がかなり多くて、うん、10名超える、
なんか、はい、過去最大、あの、ね、開催してから一番多いですね。
第4回目かな、うん、ゲーム会
は。すごいすごい。
4回目なんですがついに2桁人数を超えるちょっと予定の会になりましてちょっと明日はね、
すごいね、
張り切って
楽しみだよ。
いろんなゲームを持っていきたいなと思いますので、
うん、
はい、またそのお話をですね、まあ、次回お話できればなと思っております。
はい
はい、あとはそうだね、また今回はできなかったんですけど、まあ、ボードゲームで遊ぼうのコーナーも、うん、はい、やっていきたいと思いますので、
せやね、
また次回も聞いていただければなと思います。
はい
はい、あくんからは何かありますか？
そうだね、まあ、せっかく今イラスト、うん、まあ、趣味でやってるから、
うんうん、
まあ、ミープルくん、ハッくんのイラストをちょっと、まあ、AI ももちろんいいんだけど、
うんうん、
自分の手でも描いてみようっていう。
おなるほどね、
描いてみようかな、まあ、何日か前にちょっとだけ描いたんですけど、
うんうんうん、
なんだあれは落書きみたいな感じで
うんうんうん、うん、
それをなんかね、あ、ちゃんとこの 色とかもつけて投稿できたら
いいなーって、うんうんうん、あー、いいですね、
思ってます。
ありがとうございます、楽しみにしています。
はい
はい、それでは、締めていきましょうか。
はい
はい、
カチャラジでは皆様からのお便りをお待ちしております。メッセージやコーナーへの投稿は X でハッシュタグカチャラジ、 カチャはひらがな、ラジはカタカナでつぶやいていただくか、スタンド FM のコメントやレターからどしどしお送りしてください。お待ちしております。
また、このラジオは、ポッドキャストや Spotify でも聞くことができます。いいねやフォローをしていただけると、デージ嬉しいです。
デージ嬉しいです。
はい。ここまでのお相手は、明日はゲムマ2日目と、キングスの試合と、ボードゲーム会がトリプルブッキングして大忙しの沖縄のミープルくんと、
明日はボードゲーム会に参加するだけの、ハックンです。
いや、またやーさーい。
またやーさーい。